皆さんこんにちは、カラマストレイン店長の浅香です。崎陽軒のシューマイが食いたい。まあ体の10分の1ぐらいは崎陽軒のシューマイでできている店長、まあ、そのぐらい好きなんだよね。まあここんとこ来てなかなか行動制限が多くって売ってもないしね、なんか異常に食べたい。まあきっとね、そのうち、まあ、誰とは言わないけど被害者の会の会長あたりがポツッと差し入れですって言って持ってきてくれるんじゃないかなという期待はしてるんだけどもね。まああのカラフトの時にもどうしてもこう食いたいってね思ってね、また食ってみてすごく感動したものがあるんだよね。それってね、まるちゃんの緑のたぬき、静かで食った時ね、いやーしみるようにうまかったのを覚えてる。まあもともとあの地域柄のうまいものっていうのは存在してない場所で、まあ全くね期待してないからまあなんてことないんだけど、まあその日本から出発の時に一応非常食ってやつでね持ってって、まあいろいろと小出しにしながら、ね、腹をごまかしながらやってきたんだけど、やっぱり日本人なんだよね。やっぱり時間が空くとね塩分が欲しくなるんだよね。昔あのロサンゼルスに行ったことがあってね、その時もねやっぱマックのねあのポテトが食いたくなってね、でどうしてもって探してね行ったことがある。向こうの人ってね塩をね、なんだろう、かけてないで確か売ってたのかな、その時は。で別のとこにあって、まあよければって感じでね、もう思いっきり振りかけてね塩分塩分とか言いながらね食べたのを思い出したけどね。まあそれと同じでね、まあ、遠く、まあそれと長い時間が空いてしまうと欲しくなるんだよな、体が求めるんだよね、やっぱりね。そのなんかと似たようなこうエッセンスがやっぱ崎陽軒のシューマイにもあんのかもしれない。まあシューマイってもいっぱいあるんだけど、あそこのじゃなきゃなんかダメなんだよね。まあこの話はどうでもいいんです。でごめんなさい、昨日はちょっとあの店長もあの入りすぎちゃって、予告通り話は長くなっちゃったし、話がね長くなりすぎてね、なんと13メガも行ってしまって、サーバーから弾かれたっていうのがねよく分かって2つに分けちゃいました。編集し直しで、それによって、これからアップしてくれるみたいですけど、まあ挨拶のところとさよならの部分が全くなくて、バツンと切れてバツンと始まるパート1、2ということでのアップになりますけど、そこはちょっとご容赦ください。でまあそれはね、まああの10ページの店長は10ページの店長としといてください。でこの今日からは、後半戦11ページの解説に入りますけども、まああのシスカ、まあ、西海岸側のまあ僕らにとっての大事な大事な拠点シスカですけどね、まあ言ったようにその非常に店長としては空気が合うっていうかね、そういう場所なん。まあ、単位 A は全然ダメなんだ。あれはねもう何を飲んでもね肌に当たるのね。と西海岸でのね彼のねその腹の状態の悪さっていうのはね、どこで何をどんだけ水を沸かしてもね、何をとにかく液体を飲めばみんな当たる。彼はきっと合わないんだろうね。でもまあ、あの体調としてはね非常にねなぜか知らない合う。でここのそのトップのところに出てるねこの画像、年季入ってるでしょ。この壁の剥がれ具合といいね、特にねあのオホーツクが見える。ちらっと言ったようにね、風向きにねよってはね潮騒がね聞こえてくる。余分な音は何もない、ね、たまにワンコが吠えてるぐらいでね。シルキーのブラックもこれもサントリーのやつだけど、なかなかもう今絶版に近くなってきててね、これを探す、このコーヒーを探すのもね難しくなって、当時はこれがねあのサントリーのあのボスの主流だったけどね。 まあ、これを飲みながらそのまあガシャッとね片足落としたベランダでねまあタバコを吸ってっていう形でね、いやー男の世界だったなってことでね、この画像でそんな長い話をするなよって言うかもしれないけど、なんかねこう満ち足りた時間というかね、多分生涯忘れられないね男の時間っていうね記憶なんだよね。でまあここでねまあ本当にハード続きだったし、まあゆっくりしようというね、もともとはそういう話だったんだけど、まあ腹は減るし、まあ燃料も入れなきゃいかんということで、まあ出て、でまああれやこれやといろんなものをこう買い出してやる何やるとかやったんだけど、まあ商店というのはなんとなくわかるけどね、あの缶詰と一緒で字しか書いてないんだよね、絵っていうのはねないんだよね、カラフトっていうのは。だから何屋だかって入ってみないとわかんないと。でまあ当然ロシア人がね大半を占めてるんだけど、意外とね我々と似たようなね顔をした人間もねパラッパラッとやっぱいるわけね、まあ、これは朝鮮の人なんだよね。でまあ入るとまあその朝鮮の人に対してのその店員の視線っていうのはね大変冷ややか、あの来るなとか帰るとかってことは言わないんだよね、だけど冷ややかだね、これはねわかる。ところがそのわざと隊員へとこう入った時に大きな日本語であーだこうと喋るといつも聞き慣れてる朝鮮語じゃないのに向こうは気がつくんだよね。そうするとねすぐ出てくる答えが、あこいつらもしかして日本人っていうふうにね思うんだよね。そうするとね店員の態度が変わる、これは早い段階で気がついたんでね、わざと芝居があってねそういうことするようにしてる。だからねその朝鮮の人たちだとねもう本当買うなら買えよっていうのはねこうひしひしと伝わってくるんだけど、まあ当時ねまあ日本人イコールまあ金持ってんぜっていうなんかイメージがあったらしくてね、まあ無理にねこう作り笑いしたりとかね、これもあるよとかってね出してくれたりね、まあそういう意味ではねああこういうやり方もあるんだなと思うね。で店内の中のねでも3割ぐらいはねやっぱ朝鮮向きのね食材がねあって、必ずあのキムチ、これはねなんか似合わないよね、カラフトの中のねこういうサハリの中にねキムチがこんなに3割も占めてるなんていうのはねちょっと正直びっくりしたんだけども、日本のスーパーみたいにね小出しで物はないのね、ソーセージならそれから肉ならってもう丸ごとドン、それ買っても食えないでしょうというねその小分けのものっていうのは存在しないのね。だから余計ねその買うものも大変なんだけど、まあでもそんな中でねいろいろこう集めてきて、でねお腹をしのいだんだけど、そんやっぱりねそれだけじゃっていうのがあって、そうだこういうなんていうかなひんやりしたっていうかオゾンが濃いというかね、こういう環境の中でねやっぱ無性に食いたくなるのがねやっぱ持ってきたね緑のタヌキだったんだよね。でお湯をね熱くしてね食べた、まあこんなの何十回何百回で、まあ、過去に食ってんだけど本当に染みたね、うまいと思ったね、やっぱここで食ったからなんだろうね、まあそういうようなことでねまったりと時間を過ごすはずの、まあ、静かだったんだけども、まあいろいろと街の中を散策していくと途中でねこういうフリマに近いものがあってね、ちょっと待ってよと、その中古品とかそれからなんだ古いものをね骨董品なんていうのはね売ってる店自体が全くないところだから、いやこれもしかしたらサボザクザクあるんじゃねえのとかね、いや鉄の品があったらどうしようとか言いながら、ね、あるわけないんだよね。だけどもうすかさずね行って、まあ見ての通りね並べるっていうよりゴミ袋に全部それぞれ品物を入れてただ並べてるだけで、その中で勝手にあされって形なんだよね、トラック横付けになってるけど、まあ言ったらね最終的に服系ばっかりでそんなものあるわけないのは分かってるけど、やっぱりそういうことだったんだわ、ああとか言いながらね、でもまあこれもまあ今の静かなんだろうなとか思いつつ、ね、あとこの下のワンコリードがついてないでしょ、はっきり言って、ね、怖いよこれでね、全力で来てね止まらないから、これ本当にねこういう時に遭遇したのに足ガブっていかれるんだ、 でね、この辺のところもね、あの日本立つ前にね、あの伝染病しか持ってないよワンコーバーってね書いてあって、あのとにかく近寄らないようにってね注意書きがね本当に書いてあった。見りゃ分かるでしょ、どう見たって伝染病だよね。いや君はね陰性ですとはね間違ったってねこれ言えないよね、うん、でこういうワンコたちがねもう目線があった瞬間にね本当にねもう獲物を得るがごとくねもう激走してくるわけ。いやーこの一番下の熊五郎ちょっと大きめに撮ってるやつなんかね、こいつが車に襲いかかるか窓が閉まるか寸前でね間に合ったんでね、この後こいつもね後でぜいぜいやってたけどね、これね多分あのカラフト県警の血だよね。もともとちょっと話それるけど、太郎次郎の画像ね、稚内に太郎次郎がいた時代の画像の版権っていうのはカラマストレインから実は出てる。これね、まあ、離れに離れちゃうけど、当時国からの指定カメラマンということで、当時カラマストレインも稚内店とかあってね、そのご近所さんの、その、まあ、二代目さんがね、まあ、ご商売されてたんだけど、ちょっと経営が厳しくって、で、って一回相談があってね、こういう画像やら、ネガやら、全部あるんだけど、どうだろう、引き取ってもらえないかなっていうね、まあ、安い話ではなかったんだけど、あってね。でね、その時に、太郎次郎のね、稚内にいる時代の画像もね、たくさん写ってた。あ、もっと言うならね、稚内桟橋の画像、あれはカラマストレインが買い取った版権だから、JR 北海道が使ってるのは、あれは当社に未承認でね、勝手に使ってオレンジカードとかね、あとその南稚内の、酒を飲む酒場ででっかく貼ってるけど、これみんな勝手に版権を不正使用してるだけだから、これははっきり主張しておきます。だからね、JR 北海道それ分かってるらしくてね、なんかあってもね、制服の販売やら何やらあっても、うちにはね、やっぱりバーンって言ってこれないのはね、やっぱ君たち何やってんのっていうところが、向こうも分かってるからね、言えないっていうね。まあこれちょっと裏事情だけども、そういうのがあって、その時のね、やっぱりその、太郎次郎の画像なんかもね、やっぱこういう系だったよね。はもっと若かったけどね、もうピンピンしてたけどね。だやっぱりそのカラフト犬っていうのはね、聞いた話だけど、30度や40度ぐらいマイナスね。でも、外で平気で寝れるんだって。まあ、だからこの後でやっぱり毛むくじゃないとね、まあ、持たなかったんだろうね。まあ、それとやっぱり性格は結構、きついよね。ちょっとその番犬というよりも猟犬に近いような状態だよね。ちなみに太郎次郎がね、奇跡的に生き延びたのは、ペンギン食いまくったっていうことらしいけどね。でなきゃ結局生きていけるわけがないんでね。まあ、このいうね、ワンコ、まあ、見ようによってはね、愛らしいんだけど、やっぱ行動を見てると、おいおいって感じだけどね。で、まあ今日の本題というかな。それじゃあ行きますか。今日の本題、静かに帰還区は今も存在したということで。今回ね、今ここに映ってるこのクレーンね、店長が現任できた、戦前の、日本の鉄道の中での唯一の車両、このクレーンなのね。でね、見ての通りもうディズニーランドのビッグサンダーマンってもう顔向きぐらいのいい味出してるでしょ。やっぱこれね、70年選手、まあもっと言えるの80年だね、80年以上かな前の選手だからこその味だけどね。でもね、これをね最初にバッと見た瞬間にこれはってね、もうビビンってきたんだよね。まあ後でね、裏が取れて、あ、やっぱりなということだったんだけども、でこれがあったのがその機関区だったんだけど、まあその豊原から始まって、なんだ、ドリンスクだから落合、それと山越えての薄浦だっけ、だっけな、それとこのシスカ、まあ機関区がねこう点々と来てるわけだけど、 西海岸線上の最大の機関区がここにあったわけだ。でね、最大というかね、豊原とはもう全然なんか別の最大の機関区、行く前からすごくねマークしてたのね。でそのまあ一般線と軍用線とのそのまあターミナルごめんなさい、ターミナルってこともあるけど、まあ隣接も集中してるし、前ででも言ったかもしれないけど、まあ北の都っていうこともあるし、路線自体がその当時はその樺太 全土で、線路が今みたいに、出発 A から着点 B へっていう運行状態じゃなかったんで、シスカを中心な運行があったのね。それは軍用線も含めて。だからもちろんその1日に何本かだけね、下の大泊から始まって、シスカに来るという列車はあったのは事実だよね。時刻表も出てるから。だけど意外というのはつなぐか、もしくはつなげなくって、その地域でのチョンコというか、チョンコに毛の生えたかっていうかね、そういう運行状況だったの。まあいずれにしてもシスカには必ずやその、それなりの機関区施設がないと回らないってことはね、十二分に察しができたんであったはず。ただそれがね、こういう形のその機関庫、線形庫として残るとはね、残ってるとはちょっと正直思えなかった。まあこれも今回この10ページじゃない、11ページも少しね話長くなりそうなんでね、ここで一回切りますね。続きはね、11ページのパート2としてまた続きをやりたいと思いますので、これはここで切ります。さようなら。